聖書を読めば読むほど、神様の目には地が非常に重要であることが分かるようになると思います。神様によると、人間や動物の命は地の中にあるからです。それでモーセの律法では、昔イスラエル人が動物の血を食べることを禁じられていました。さらに律法は、イスラエル人が動物を生贄を通して捧げる場合、どのようにしてその血を扱うべきか、具体的な指示を与えられました。昔神様に許していただくために罪を犯して、イスラエル人は激な動物を、すなわち羊などをほふって、その肉と血を神様に捧げました。捧げることによって神様に許されましたが、その血はその人の罪を取り除くことができなかったのです。むしろその血はただイスラエル人の心を覆っただけです。主イエス・キリストの十字架の上で流された血だけが人の罪を取り除くことができるのです。それにもかかわらず、罪を犯したイスラエル人が動物の生贄を捧げたとき、神様に許されました。なぜなら、キリストが十字架で、そのイスラエル人の罪に対する罰を受けになる日が来ることが定められていたからです。ヘブル人の手紙を受けた一世紀の信者たちは、旧約聖書の教えに基づいたユダヤ教で育ったので、キリストがすでに彼の罪のために十字架で命を与えてくださったにもかかわらず、その信者たちはまだエルサレムの神殿で礼拝したり、モーセが伝えた習慣を守ったりしました。簡単に言えば、キリストが死なれた時、神様がモーセの時代に結ばれた古い契約の代わりに新しい契約を信じる者と結んでくださったにもかかわらず、一世紀のイスラエル人はまだ新しい契約に完全に移行していませんでした。それで以前一緒に学んだように、ヘブル人の手紙の長所は、大祭司である主イエス・キリストが旧約聖書時代の大祭司よりも優れた方、また新しい契約が古い契約も優れた契約であることを示すために、ヘブル人の手紙を書きました。先ほど言った通り、古代イスラエル人が動物を生贄として捧げたとき、どのようにその血を扱うかが非常に重要でした。捧げられた血によって、罪深いイスラエル人が清められたからです。旧約聖書時代に人が清められるために、動物の血が大切でしたが、ヘブル人の手紙9章に教えられているように、キリストの血は動物の血よりも非常に大切なのです。キリストの血は次のように有益であるからです。まず、キリストの血によって信じる者は永遠に贖われます。9章をもう一度見てください。6節、さてこれらのものが以上のように整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行いました。しかし第二の幕屋に年に一度大祭司だけが入りました。その時、十 自分のため、罪が犯したからです。自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げ、地位を携えずに、そこに入るように、入るようなことはありません。聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、第一の幕屋がとか神殿がまだ存続している限り、聖女への道がまだ明らかにされていないということです。この幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って、捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。なぜか、実はその罪が許されましたか、まだ取り除くことないので。だからその罪をずっと意識していました。意識していました。11節。しかし、キリストはすでに実現した素晴らしいことかとの大祭司として来られ、人の手で作ったものでなく、だから、宮とかね、手幕、すなわちこの秘蔵世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を取り、その幕屋は天国にあります。十二節、また、親父と子羊の地位によってではなく、ご自分の地位によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。大祭司は毎年一度だけですが、死聖所に入りました。そのことによって、実はその罪が、神様はその罪を取り、この罪を許してくださいましたが、ただ、そのことによって、1年間の罪に対する罰が1年後回しにしました。また、翌年、また入らなければいけませんでした。また、生贄を捧げなければ、血を持って入らなければいけません。そのことによって、取り除かれなかった。ただ、その犯した罪に対する罰が一年後回しにしました。そのことね、皆さん、キリストの十字架まで続いていました。何回も死聖所に入らなければいけません。でも、キリストは一度だけ。そして、キリストはその動物の血によってではなく、ご自分の血で、天にある死聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられました。エペソ一章七節開いてくださいませんか。エペソ一章の七節。エペソ一章の七節。このキリストにあって私たちはその地位による贖い、背きの罪の許しを受けました。これは神の豊かな恵みによることです。いろいろことがこの聖書の歌詞に教えられます。あげないことですね。あまり私たちその言葉を使いませんが、次のような意味あります。買い戻すことです。聖書によると、最初の人間、アダムとエヴァは神のものでした。完璧なものです。けれども、神様に背いて、善悪知識の実を取って食べることによって、神から断ち切られた。聖書によると、その二人はすぐ死にました。いや、まだ歩いてるでしょう。霊的な死をすぐ経験した。 心が聖なる神から断ち切られた。だから恥ずかしくなって身を隠そうとするので、そのことによってもう神のものではなかった。サタンの支配に引き渡された。それで全ての人間、私たちも含まれて生まれながら神のものではなくサタンのものです。それは分かってほしいです。サタンのものとして人間は救いが必要です。でもキリストは私たちの身代わりとして十字架で命を捨ててくださったによって、そのことによって信じる者はサタンの手から救い出される、あがなわれることですね。買い戻してくださったキリストの血によって、それは一時的な状態ではなく、この絵のヘブルビートの中身によると、これで永遠のあがないです。第一ペトロ開いてください。第一ペトロヘブルビートの中身の後の巻ですが、第一ペトロの一章の18節、ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたとえ地によったのです。救いを買うことはできません。木によって使われません。キリストの地によって人が許されて清められる。キリストは私たちの救いに対、私たち罪に対する罰をお受けになったによって、信じる者は贖われる。聖書の一番最後の巻を見てください。黙示録の五章を開いてください。黙示録五章、イエス様の弟子であったヨハネをね、幻見て、その内容を黙示録に書き留めました。黙示録五章の9節から読ませていただきたいと思います。天国の場面ですが、彼らはすなわち天にある生き物は新しい歌を歌った。あなたはこれは主イエスキリストを指す。あなたは巻物を受け取り、不品の徳のにふさわしい方です。この本の中に仮に開けたらね、罰が与えられる。だからイエス様は裁きを与える権があるということ、その意味です。その歌のことをまた見てください。あなたは振られて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの地によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地位を治めるのです。将来のことですが、あがなわれた人はね、結局キリストと共に地上で支配することです。キリストはすべての民族から、インド人、アフリカ人、アメリカ人、ヨーロッパ人、すべての民族から人を救い出したので、すべての民族から人は、ね、天国に入ってキリストを褒めたたえ、キリストと共に支配する。キリストはあがなってくださったからです。 キリストの血によって信じる者は永遠にあがわれます。それだけではなく、ヘブル人の手紙9章によると、キリストの血によって信じる者の良心が清められます。見てください。9章のヘブル人の手紙9章の13節。親父と子羊の、お牛の血や若いメス牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして、彼らを清いものにするのなら、立法によると、イスラエル人たちが舌を据わったらね、清められる、聞かれたので、清められるために、生贄を捧げなければいけませんでした。外面が清められたで、でも皆さん心どうでしょうか、14節。ましてキリストが傷のないご自身が、常しえの御霊によって、神にお捧げになった、その地位は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうか。キリストの血によって良心を清められる。皆さん、モーセの時代ね、人はね、悪いことを犯した時に律法に従って生贄を祭司のところに連れて行って、動物の頭の上に手を乗せて、いわばそのことによってその動物は犠牲者になって、その代わりに罰を受けた罪になったことです。そのことで許されましたが、いつもその罪を覚えていました。なぜなら、まだキリストがまだ来られなかったので。でも今現在、信者は罪を認めると本当に清められたことを感じる。なぜなら、キリスト本当にその罪を取り除いてくださったからです。それは許しの確信です。なんと素晴らしいことですね。許されたことを確信すれば、夜眠ることができます。罰を恐れませんことです。キリストの血によって、それができた。ヘブル10章の1節、立法には、来たるべき良きものを影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところが、むしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されたのです。それはね、なだめの日、大祭司は死聖所に入ったとき、4節、お牛と親父の血は罪を除くことができないからです。キリストの血だけです、ね。キリストの血によって信じる者は永遠に贖われました。だから永遠の命を持っています。キリストの血によって信じる者の良心が清められます。また、キリストの血によって信じる者は 永遠の資産を受け継ぎます。9章の15節、ヘブル人の手紙9章の15節、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約、そのモーゼの時代の契約の時の違反から贖い出されたための死が実現して、召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。許されただけではなく、救われただけではなく、皆さん、将来キリストの血によって清められた者はキリストと共にここに書いてある永遠の資産を受け継ぐためです。皆さんは資産を持っていると思います。でも今持っている資産は永遠のものではない。人間はクリスチャンたちでもよく間違います。これに肉眼で見えるもの、これ私のものを守ろうとして、また地上で蓄えることです。お金があれば将来は大丈夫と思う。聖書の教えは全く違います。イエス様はこう言われた、あなたの宝物ね、手に蓄えなさい。地上にあるものは盗まれたからです。また聖書に聖書に書いてあるように、私たちは何もこの世に持ってこなかったし、出るとき何も持っていきません。でもキリストの言葉によると、私たちは今持っているものはね、手に蓄えることができます。どうやってできますか？キリストの言葉によると、私たちは今物質的なものを分け与えると、私たちは実はそのことで手に蓄えます。資産が天国にあります。見てください、第一ペテロ一章、失礼しました。第一ペテロ一章、一章の三と四節。第一ペテロ一章、一章の三と四節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられます、たたえられますように、神はご自分の大きな憐れみにゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。その生ける望みは何でしょうか？死んでも生きているよ。天国に入る。また復活もキリストと同じように、それだけではなく、4節、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産の受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。後でヘブル人の手紙を学びとして、私たちは旧約聖書時代の深い信仰を持っている人の人生を学びますが、彼のね、共通の考えはとかで、みんなはね、地上のことを考えなかった。天国のことを考え、天国を目指して、だから地上にいるあれに天国にのことを準備するために命を過ごしました。彼は賢い人でした。この地上の資産すべてなくなります。でも天にある資産は永遠のものです。ですから私たちは良い管理者としていただいたものを用いて他に使います。相手の必要を満たします。 また時間も自分のためではなく他の人のために使えます。そのことによって私たちは天に資産の蓄えることができます。キリストの血によって信じる者は永遠の資産を受け継ぎました。最初 の契約が結ばれたとき、その人たちはね、地上のことだけ考えて、またね、カナンの地に向かっていきました。それをね、自分の土地を取るために。でも結局、モーセの時代の人、20歳以上の人たちは一人もカナンの地に入ることができなかった、罪を犯したからです。でも後で、ヨシュと他の20歳以上の人が入ったとき、しばらくそこに住んでいましたが、でもみんな亡くなりましたよ。けれども、キリストの血によって、この資産は永遠のものです。キリストの血によって信じる者は永遠にあがわれます。キリストの血によって信じる者の良心が清められます。キリストの血によって信じる者は永遠の資産を受け継ぎます。またキリストの血によって神様は信じる者と新しい契約を結んでくださいます。見てください。ヘブル9章の16節。9章の16節。遺言には遺言者の死亡証明が必要ですね。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きているあるには決して効力を持ちません。ですから初めの契約もこのモーセの時代の契約に地を抜きに成立したのではありません。モーセは律法に従って全ての言い回しめを民全体に語った後、水と火色の羊の毛とヒソプ、植物とともに、子羊と親木の血を取って、契約の書自体にも、民全体にも振りかけ、これは神があなた方に対して命じられた契約の血であると言われた。旧約聖書の出エジプト記24章を開いてください。出エジプト記24章の4節から読ませていただきたいと思います。出エジプト記24章の4節。モーセはね、神様から律法をいただいたから次のことをされました。24章の4節、モーセは主のすべての言葉を書き記した。それが聖書になりました。モーセは翌朝早く山のふもとに祭壇の築き、またイスラエルの10人の部族に従って10人の石を柱を立てた。それから彼らはイスラエルの若者たちを使わしたのです。彼らは全焼の捧げ物を捧げ、また交わりの生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその地の半分を取って、また鉢に入れ、残りの半分を 祭壇に振りかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った。立法を聞いたからで、彼の答えは、主の言われたことはすべて行います。聞き従います。実は聞き従わなかった。だからキリストの死が必要でした。モーセはその血を取って、民に振りかけて、そして言った、見よ、これは、これらすべての言葉に基づいて、主があなた方と結ばれた契約の血である。契約流す、ごめんなさい、血を流さなければ、当時契約結ぶことができなかった。実は、日本には昔同じ習慣あったではないか。契約のね、結伴式でしょ。それ、血のこと、大切なこと、分かったでしょ。これね、この契約を結ん、破ったら、それ、とても重要なことと、いや、分かるために、その習慣がありまして、イスラエルの場合にも、契約を結んだとき、血を流さなければいけませんでした。キリストの場合はどうでしょうか。新約聖書のマタイ26章を開いてください。マタイ26章。マタイ26章の26節。十字架につけられる前夜。弟子たちと一緒に過ぎ越しの町での食事会が終わったとき、次のことが起こりました。マタイ26章の26節。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、彼らを、ごめん、神を褒めたたいて、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言った。彼らに応対になった。みんな、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。モーセの契約は次のようなものです。もしイスラエル人たちは神様の律法を守るなら、唯一のことの神様だけを拝んだら、神様はその人を祝福して彼の神になります。でも守らなかった。キリストの契約は次のようなものです。私たちを信じる者、自分が罪深い者と認めて、私たちがあなたの代わりに死んでくださったことを信じれば、私たちが復活されたことを信じれば、私はあなたを永遠に許します。あなたは私の子供になります。でもその契約を結ぶために血を流さなければいけませんでした。だからキリストの十字架が必要でした。それはね、多くの人ために、弟子たちだけではなく、多くの人、私たちも含まれて、罪を許しのために流された私の契約の血です。やっぱりキリストの血は動物の血よりはるかに優れたものです。なぜなら一緒に学んだようにキリストの血によって信じる者は永遠に贖われます。キリストの血によって信じる者の良心が決められます。キリストの血によって信じるは永遠の資産の受け継ぎます。キリストの血によって神様は信じる者と新しい契約を結んでくださいます。質問します。あなたはキリストとその新しい契約を結んだことありますか？すなわち自分も罪深いものです。キリストは自分の代わりに命を捨ててくださって、聖書に書いてある通り、 葬られた三日目によみがえられたことを認めて、キリストのやる許しを求めることがありますか？もしまだその契約と結ばれなかったら、ぜひ機会があるうちに素直にそのことを認めて、そうすれば約束された通り、あなたが永遠に贖われる。またあなたの良心が清められます。またキリストと共に、他の信者たちと共に永遠の資産を受け付けます。キリストの血によって契約が結ばれるからです。お祈りいたします。